井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を始めます。それでは井上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、プレッシャーが、結果に変わる瞬間というか、結果に変えるためにはどうすればいいのかっていうところをお話を伺いたいなというふうに思います。
基本的に日常生活していると淡々と生きているので、プレッシャーってないんですよ、
ね。
で、あと、嫌なこともないんだよね、意外とね、
はい。
で、プレッシャーと嫌なことがあるときって、一番な心に火がつくとき、
はい、
今にこのプレッシャーに負けてると、ほら、やっぱり所詮背伸びしたところでさ、お前ダメだろうとかって言われちゃうわけですよ、
はい。
で、嫌なことがあると、所詮あいつそうなんだからとかって言われて、自分が落ち着けつくと、みんなはよりなんかこう批判とか、なんか好きなことを勝手に言うわけですよ、
はい。
だから僕はね、人生の自分の成長してきたときっていうのは、プレッシャーか困難か、嫌な思いした時しかないですね、
はい。
逆に自分が平和でもっと頑張ろうと思う時のエネルギーって、元気にエネルギーはあるんだけど弱いですよね、だけどこの嫌なことと、プレッシャーと、そうですね、困難の時は壁突き破るエネルギーなんですよね、これって今に見てろなんですよ、僕は必ず思う時に今に見てろよみたいな、今に見返してやるって、僕ね、必ずそれを思うんですよ、例えば、呼びたくなくても呼ばれる人になろうとか、呼ばれるんだら行ってやるよみたいな、それぐらいの自分になろうっていつも思うんですよね、だから僕は自分の人生の高いステップアップは全部逆境しかないですね。嫌なことプレッシャーしかないです。嫌なこともプレッシャー、逆境感じてないとか、そこまで頑張る、嫌なことプレッシャー困難がないっていうのは、正直言って、成功するとか結果を出すとか人と違った人間になる資格のない人だと僕は思ってますね。それね、やり足りないんですよ。安全な道ばっかり歩いてるか、もしくは本気で人と違ったことをやって嫌われるぐらいのことに、俺はやりたいということをやり続けてないから、そういうふうになるんですよ。平和なんですよ。
だから結局その、逆境、プレッシャー含めた逆境っていうものが、なんか成長するチャンスということで考えたら、逆に逆境来たらラッキーぐらいに思えますもんね。そうしたら
ラッキーです、本当に。乗り越えられないことなんか絶対ないし、そこそこ絶対どうにかなるわけですよね、で、そこそこどうにかなるって思っててもなってしまうので、そうするとあまりこう自分の中で大きな飛躍にならないんですね。だその逆境を今この世の中変えてやるぐらいの大きなものに捉えて自分の目標を持つんですよね、気持ちを持つんですよ、そうすると違う成果が出てくるし、いや、ないよじゃなくて、ないよって言ったら自分より成果の出てるやつに罵倒されてるイメージを持つんですよ、お前クズだなとか、お前何やってんだよとかさ、しかも自分の絶対言われたくないような人をイメージするんですよ、そしたら頑張れるんですよ。だって頑張れるよね。だってそいつより結果出てない事実なんだから。
そうですよね。
事実なのにお前何言ってんだって話になるし、それも悔しくないんだろ、お前さ、もう一生そいつの奴隷で生きていくみたいな感じなわけですから、言われても我慢して聞いてるよみたいな、そうやって自分に言い聞かせていくんですよ、
そうですよね。
そうすると、なんか頑張れちゃうみたいな、
でもそこで
今の人言ってくれないから、
そう頑張れない人もいるじゃないですか、だから僕とかも結構若いやつらとかには、何でしょうかね、例えばじゃあ、営業の結果が出てないと、でなんかこんぐらいやりますみたいな感じで、今までやったこともねえくせにって、お前できるわけねえだろこの野郎とか言って、でそこでやっぱ悔しいと思って本当にやってくるやつが少ねえなと思うんですよね。
そうだからやっぱり結果出す人って少ないんですよ。
そう
神様うまく分類してるんですよ。神様ね、多分割合考えてんじゃないかなと僕世の中って思うんですよ、宇宙の法則は割合があって、その割合の中に入るのはやっぱり相当頑張らなくちゃいけないんで、気持ちを持たなくちゃいけないって。
まあでもそれって絶対やるかどうかっていう気持ちだけだと思うんですけどね。どうなんですかね。なんか
いや気持ちだけだと思います、
うん、
あの気持ち以外何もないと思いますよ、
うん、
あのできるやつって逆にできると思ってなんあの甘く見てるから、
うん、
逆に気持ち結構弱くてたまたまの才能で成り立つんですよ、
うん、
そういうやつってどっかで行き詰まるんですよ必ず、
うん、
だけど気持ちのあるやつって気持ち持ち続ける限りに行き詰まらないで、
うん、
ずっと高く成長していくっていうのかね、
うん、
なっていくんですよね。だから気持ちなんですよ、うん、マインドセットなんですよ基本的に、
うん、
なんか育ちとかね、学歴とかね、うん、もう関係ないですよ、
うん、まあ、結局多くの人はこう、ね、その場一瞬悔しいかもしれないけど結局どっかでまた諦めて同じことを結局結果を乗り出せないで終わりますもんね、ほとんどの人は。
まあ、極端に言えば潜在意識のダメな空間にもう慣れててそこが心地いいんですよ、
ね、はい、うん、そうですよね。
だから自分が心地よくなるような環境に行くしかないですよ。そのためには今の長草さんでないけど、うん、お前さできるわけねえだろうとかさそういうふうに言ってくれる人を大切にした方がいいんですよ、
うん
うん、だから言ってくれる人って本当にいないから今
言えないですからね、本当に言えないですからね今。
だからね、もう金払って言ってもらうんですよ今ね、金払わないと言ってくれないんだから逆なんですよ昔。
で今の話もね、社員には言えないですからね僕も、
うん、まあそうですよね、社員には、
う
ん、まあ
いい、そうそうそうそう、
まあ、社員に言うにはやっぱりそのなんだろう、まあ、もっと綺麗に言わなくちゃいけないですよ目的を明確に、目標を明確にみたいな、
はい、
まあ、なんか複雑な話になればなるほど逆に響かないですよ、
うん、
僕昔朝礼でなんかこう、まあ、やっぱり気遣うから優しく言うわけですよ女性だから、
はいはい、
だけどある時にもういい加減ぶち切れて、お前いい加減にしろ、ふざけんな、舐めてんのかって話をしたんですよ、
うん、
そしたら終わった後他のスタッフから委員長分かりやすくていいですよって、いやなんかそうですよねみたいな、委員長優しくいつも遠回りで言うじゃないですかって、うん、正直言って分かりにくいですよねあ、そうなんだみたいな、
うん、
意外とはっきり言われるって大事なのかな、うん、はっきり言ってくれる人って大切にすべきだなと思います、
ね、うん、まあ、実際ね結果がめちゃくちゃ出てるならともかくね、結果を今の結果を以上の結果を出したいとか自分の人生変えたいってなったらやっぱそうなりますよね。
なるね、うん、逆にそうやって言ってくれる友達でもいいんですけどね、
うん、
やっぱり言ってくれる人がいなくて、まあそんなん無理ですよね、
うん、
チャット GTP に叱ってくれとかね、もっと俺を罵倒してくれとか言ってくれるのかどうか分かんないですけどまあそれ言われたってさ、
そうです
ね、やっぱりリアルに目の前でさ、うん、顔見てさ言われた方がいいですよ、
うん、
これってのは愛情なんですよ、
うん、
それを愛情と取れるかどうかっていうのは本気で両親にも言われたことない愛情のない時代を生きてるからそうなんですよ、
うん、
意外と便利な時代がねダメな人間を作っていくみたいなところがあって、
うん、
やっぱりはっきり言ってくれるそういう人間関係っていうのを大切にした方がいいと思いますね。
はい、ということでですね、まあ、今日は、井上先生から、まあ、プレッシャーがね、どうやって結果に変えるのかというテーマでお話を伺いました。井上先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inouehiroyuki.com までお待ちしています。